皆さんこんにちは。新刊ラジオ第514回5月28日号をブックナビゲーターの矢島雅弘です。つい先日5月の20日にですね、台湾の馬英九新総統の就任式が行われました。この総統はですね、住民の直接選挙で選ばれたもので、英語ではプレジデントと訳されています。まあ、そんな風にですね、台湾には民主的な制度が様々に整っています。でもですね、台湾の国際的地位はかなり微妙なんですね。国連には加盟できず、台湾を国家として認めている国も20数カ国に過ぎません。日本もですね、一応お隣としてこのビジネスや観光など、まあ、盛んな交流があるものの、国交はねまだないんですね。そんな台湾なんですが、この台湾の国際的な地位を確かなものにしようと日本人に広くアピールし、台湾と日本との架け橋になった人物、皆さんご存知でしょうか。今回はその人物をご紹介する本、今回紹介する本は窓か出版より出ております、張長英語り、国際広報官張長英、台北宮前町90番地を出てという本です。はい、張長英さん、一体どんな人物なのかはこの後のコーナーでお確かめください。というわけでそろそろ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。張長英、1933年2月東京に生まれる。日本統治時代、台湾台北市の宮前町90番地にあった張長英氏が育った屋敷はなんと敷地1000坪。祖父は台湾炭鉱界の資産家であった。香港の貴族学校で高校生活を送り、大学は東京の明治大学政経学部に通う。学業を終え公務員になり、行政院新聞局第三所へ配属。ニューヨークへ赴任の後、1980年駐日代表処新聞組長として東京へ赴任。一旦退職後、壊れて93年より再び東京に赴任し、2期10年を東京で過ごす。日本テレビの故宮博物院の取材を成功させ、歴代の総統に進言するなど、メディア関連の人脈を駆使して台湾・日本関係の健全化を図った。引退後の2007年3月7日、滞在先のアメリカにて肺がんで死去。74歳だった。
私の人生は、日本統治時代、権威主義時代、李登輝時代、および現在の台湾土着化時代という道程を経験した。各段階において、不自由、非民主、不正義に反対するため、いろいろと異なる火花を散らしたのも、この理念に執着したためだった。台湾内外に起きた大小さまざまの事件への参加を振り返れば、枚挙にいとまがないが、誇りに思うのは、私が初めから終わりまで国民党に参加しなかったこと。31年に及ぶ公務員の生涯のうち、終始挑戦たる態度を持ち、自ら正しいと考えることを行うよう努力し、自由、民主、公の正義に合致することを追求したことである。
以上、張長英さんがどんな人物だったのかを簡単にご説明しました。広報官というのはですね、政府または軍隊などにおいて、広報業務を担当する国家公務員の官職を意味します。この張長英さんが知らせようとした台湾はですね、かつて国民党が独裁政治をした台湾ではなくて、民主的な台湾であり、台湾と日本との関係の重要性を、日本にアピールしたというふうに言ってもいいでしょう。またですね、張長英さん、日本での生活が長かったんですね。どうもね、日本語も結構堪能だったんだそうです。さて、ではここからはこんなコーナーをお届けしましょう。張長英物語エピソード1。
張長英物語エピソード1、東京に至るまで。当時の私はすでに体半分アメリカの ABC テレビ報道部に使っていたのだが、最終的には ABC に入社しなかった。というのは、台北の新聞局から 東京に行けとのお達しが来たのである。私に日本留学の経験があったことがその理由だ。しかし一方の私は気が進まなかった。子供はちょうど高校生で大学進学の準備をしており、中堅の公務員が日本に派遣されたら子供の大学の学費などとても捻出できない。しかし新聞局は新聞局で頻繁に催促してくるし、躊躇してどうにも決められなかった。しかしニューヨーク新聞社所長の高徳生氏が直接台北に電報を打ち、私が東京赴任に同意したと言ってしまった。台北はすぐに公務パスポートを用意し、写真も私から送るのを待つことなく直接人事所の人事カードをめくってそこから写した。私は東京へ向かう飛行機の中でパスポートの写真を見たところ、慌てふためいた様子がまるで犯罪人のようで思わず声を立ててしまった。実際の私はむしろ追い立てられて捕まったアヒルのようだったが、東京に移動することになった以上はと私は思った。台湾人が政府で仕事をするという私のような経歴の人間は多くない。私は必ず台湾人のために鬱憤を晴らし、台湾人が他の連中に軽蔑されないようにしようと、そういう思いを胸にもうあまりくよくよ考えず公職を続けることにし、日本で駐日代表所の広報担当主管になった。
はい、長長也氏日本赴任の際のちょっと面白いエピソードでした。なんかね、パスポートを本人のねこう承諾なく取ってやるってのがすごいですよね。まあそういうふうにですね、紆余曲折あったみたいなんですけども、まあ最終的にはですね、前向きな気持ちで、日本に来てくれたんだそうです。さて、こうしてね実際日本に赴任した長長也氏、こんな功績を残していました。
超長英物語エピソード2、総統が初めて日本の新聞のトップ記事に。1995年5月当時の李登輝総統が母校である米コーネル大学を訪問することに米政府が同意したという情報が飛び込んできた。私はこの機会を失ってはならないと思った。すぐに朝日新聞と読売新聞など大手マスコミに働きかけ、記者を随行させて取材するよう促した。6月7日からの1週間李登輝総統訪米のニュースは毎日大幅な紙面や時間を割いて日本のメディアに登場した。李登輝総統をめぐる取材は1ヶ月ほど続き、日本での知名度は確実なものとなった。日本の新聞の発行量から言ってこの宣伝効果は計り知れない。台湾と李登輝総統を日本社会に知らしめるだけでなく、日本の政界経済界幹部と実質的な関係を築くこともまた重要なことだった。私は可能な限り重要人物の台湾訪問を画策して李登輝総統に会わせた。1996年3月18日台湾は初めて人民による投票で自分たちの総統を選んだ。この出来事をきっかけに李登輝総統の日本での知名度は全国的なものとなった。それとともに台湾の民主化の物語が日本社会の一般人の心の中へと入り込んだのである。
以上、総統が初めて日本の新聞のトップ記事にというトピックスでした。このね、日本のトップ記事になったことなんですけれども、これすごいんですよ。あのね、有史以来の日本マスコミの常道を覆したんですけども、どういうことかと言いますと、日本の新聞はですね、もともと、あの、一面トップで、日本と無関係のニュースとか、外国元首の写真なんかはね、掲載していなかったんだそうです。それがですね、この張超英さんの働きによって、あの、李総統がですね、この、トップニュースとして報じられたと。まあそういったね、あの、かなり大きな出来事だったんですね。で、この李登輝といえばですね、あの、今や歴史の教科書にも名前が載るくらい有名な人物ですけども、もしかしたらこの張超英氏の活動がなければ、あの、僕たちがね、この李登輝という人の名前を目にすることもなかったのかもしれません。それぐらい、この張超英氏は広報官としてすごい実績を残しました。はい、ここまで紹介してまいりました国際広報官張超英台北宮前町90番地を出てという本なんですが、この本はですね2年前の2006年に台湾の時事出版から上市されました。現代はですね宮前町90番地と言ったんですけども、台湾だけでなくね香港やシンガポールなどでも大ロングセラーとなった本です。張超英氏の一代記であるこの本のね、巻末の解説で、評論家のですね、宮崎正弘氏がですね、こんなこと言ってますけども、張超英氏の小説よりきなり、波乱万丈の生涯が淡々と語られ、随所に台湾への愛着と熱血と日本への理解が溢れていて、感動的な書である。というふうにあります。日本と台湾の交流史としてもね、かなり面白く、まあ、8年ぶりの総統交代というニュースがね、ちょうど舞い込んできた今、まあ、本当にね、タイムリーな本だと思います。またこの本の中にはね、その前総統、陳水扁に関するエピソードもありますので、今後の日本と台湾との関係を考えるいい資料になると思いますので、興味のある方ぜひお買い求めください。では書籍情報です。国際広報官張超英、台北宮前町90番地を出て、張超英語り、窓家出版より定価2100円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました国際広報官張超英いかがでしたでしょうか。あのオープニングでも話しました日本と台湾の現状ですけどね、あのこんな風に張超英さんがね生涯をかけて築いてきた日本と台湾の友好関係がますます発展していくことを願っております。またですね国際広報官というあまり耳慣れないというか、まあ、皆さんあまり身近でないと思うんですけども、まあ、でも実際多いんですけどねこういう仕事、まあ、こういったね仕事の内容も結構わかりますので、ぜひぜひ読んでみてください。というところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。